ヨセフとマリアの貧しい一家の中に生まれたイエスは、本当に神が人となって私たちのうちに宿った、人間と同じ姿になった。先ほど歌いました賛美歌121番に、まぶねの中に、まぶねの中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よとありました。私たちは今、生身の人間として生きています。それと同じ、いやヨセフ一家はそれ以上に厳しい現実に生きていました。本日の聖書がそのことを証言しています。そしてそのような大海の波を受けて今にも沈みそうになる小舟のようなこの一家を神は守ってくださった。そのメッセージを聖書は私たちに示しています。絶大なる権力の保持者であったヘロデが、いかに用意周到に完璧に新しい王を殺害しようとしたのか、その力を表し実行したけれども、神はこのヨセフ一家を、また主イエスキリストを守ってくださった。そう聖書は記しているのであります。そのような神の救いは旧約聖書の時代からあったし、神に背くこの世の力と、その中で神を信じて歩む者たちの者たちへの救いは今も変わることなく、聖書が私たちにその信仰者の在り方を示しているのであります。東の国の学者たちが夢でヘロデのところに帰るなとのお告げがあったので、別の道を通って彼らは故国に帰っていった。東方の学者たちが自分のところに帰って間もないヘロデのもとに帰ってこないことを知ったとき、ヘロデは英治殺害を命じたのです。それが16節に書いてあります。さてヘロデは先生術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。なぜ2歳以下の子供たちなのか、それは学者たちが東方で見た新しい王の出現を示すその星の現れた時期と、その時と、そこから彼らが、博士たちがこのエルサレムにまでに来るまでの旅の日数、そういったものを計算し、幼子は2歳は超えないだろうと、そういう結論を弾き出したのであります。そしてそのことを実行しました。このようなこの世の王の権力に対立するのが神の救いの御業であります。学者たちが帰った後ですから、イエスが生まれて間もないその時期に、神は直ちにヨセフに夢でエジプトに逃げることを示しました。夢は一章の20節においても、すでにヨセフは夢で心配しないでマリアを妻として迎えるがよい、そういう指示を受けたことがありました。今度もかなり厳しい状況となることではありましたけれども、神はまさに時を、その時を、エジプトへ逃れるその時を示したのであります。この時を逃したならば、ヨセフ一家は殺されてしまうだろう、あるいはエイジは殺されてしまうだろう、 エジプトでの不自由な生活、またエジプトへ逃れるためのその旅路、そこにどんなことがあったのか聖書は記しておりませんが、生まれたばかりの子供を抱えて旅をしなければならない、そして不自由な生活をエジプトの国で隠れるようにして生活しなきゃならない、そのすべてを実は神は守ってくださった。神の御子がこの世でその救い主としての使命を果たすために、ヨセフとマリアはその大きな神の働きに仕えたのであります。私たちも同じであります。どのような職業や人生であろうとも、今生かされているところで神の救いの御業に、神の業に、神に仕えていくということが人生の大きな目的です。神の働きに何らかの形で仕えていく人生、そこに聖書が示す信仰者の生き方があります。子供を育てることも、この子が将来神を恐れ、神を愛し、人を愛する、そのような人間として神に仕えることができるように子供を育てていかねばなりません。また今学校で学んでいる方々も、その学びが必ず神に仕え、人を愛することに仕えるために、そのためにあるんだということを心に留めて、一生懸命学びを続けていっていただきたいと思います。しかしマタイ福音書はそのようなことだけでなく、ヨセフ一家のエジプト逃亡がただ単に危険を逃れるため、ただそのことのためにだけあったのではない、それをマタイ福音書は旧約聖書の言葉に結びつけて説明をしております。それが最初のところでは15節でありました。そこに簡易括弧で、それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったと、そう書いています。神の救いの御業が成就するためであった、この実現するためであった、成就するためであった、これはすでに一章の22節においても、生まれた時にもそのマタイ福音書は主が預言者を通して言われたことが実現するためであったという言葉を書いております。今日のこの言葉は旧約聖書のホセア書11章から取られております。紀元前の8世紀に活躍しましたこの預言者ホセアは、北イスラエルで活躍したのでありますが、この北イスラエルが大変経済的に豊かな、繁栄していた、そのためにその繁栄のために神に愛されていながらも、この北イスラエルは次第に神の御心に背いて、カナンの神々に次々に心を寄せていった。そのようなイスラエルの姿に対して預言者ホセアは、この11章の言葉よりもその少し先にはこんな言葉が書いてありました。彼らは互いに言う、犠牲を捧げる者たちよ、子牛に口づけせよ。子牛というのは偶像礼拝の最たるもので、金で作られた子牛を礼拝するということであります。彼らは犠牲を捧げる者たち、礼拝者に対して、主なる神ではなくてこの子牛を礼拝せよ、そういうふうに言った。その時ホセアはこう言った。彼らは 麻の霧、すぐに消え失せる梅雨のようだ。麦打ち場から舞い上がるもみ殻のように、煙出しから消えていく煙のようになる。私こそあなたの神主、エジプトの地から導き上った。私の他に神を認めてはならない。私の他に救いうるものはない。あれので乾ききった地で私はあなたを顧みた。養われて彼らは腹を満たし、満ち足りると傲慢になり、ついには私を忘れた。ホセア書にはこの愛するとか、あるいは慈しみとか、憐れむという、そういう言葉が大変多く用いられております。そして本当にこのエジプトがこのイスラエルを小さい時から憐れみ、その歩き方まで教え、本当に成長を見守ってきたんだということがこのホセア書には書いてあるんですね。このそういうこのあなた方を愛し、小さい時から愛し、慈しみ憐れんだ、そしてホセアはこの荒れの乾ききった状態、荒れので乾ききった地で私はあなたを顧みた。そしてあなたは次第に、あなた方は次第に豊かになっていったんだ。ホセアは精神的にこの空虚であったこのエジプトでのイスラエルの姿、荒れの乾ききった状態を、そういう状態をこのエジプトというふうに読んだんであります。エジプトでどんなことであったか、あのエジプトから私はあなた方を導き出したんだ、あなた方を慈しんだんだ、このエジプト体験を忘れるな、そうホセアは語ったのであります。私はエジプトから私の子を呼び出した。この点について日本の旧約学者のでありました、また銀座教会の牧師でありました渡辺善太先生がこの点についてこんな言及をしておられます、ね、イスラエルの歴史は頽落の歴史だった。つまりどんどんどんどんこの偶像礼拝するようなですね、神の恵みを受けていたんだけれども、どんどんどんどんそこからですね、豊かになるに従って離れていった歴史だった。イスラエルの歴史はそのような歴史だった。エジプトを出てからの全部が頽落の歴史なんだ。イスラエルを救い、使命を貫徹するということは、この頽落の歴史を踏み直すことだ。だからイエスはエジプトへ行って帰ってきた。だからマタイ福音書の記者は、それは主が預言者によってエジプトから我が子を呼び出したと言われたことが成就するためであると言った。幼子イエスは両親に抱かれて、民族イスラエルがエジプトを出てからの歴史を踏み直したも、救いとは、信仰とはだ、過去の歴史が読み直されることですよ。民族の過去の暗い歴史がイエスの手によって読み直されて、全部新しく解釈された。個人でも同じです。クリスチャンになる前の私の歴史、私の前の生涯、こういうことをした、ああいうことをした、そういう暗黒の歴史がイエスを信じることによって全部作り変えられる。つまり解釈し直されるということなのです。 イスラエルの罪を救い、その使命達成を代わって成し遂げたのがイエス・キリストだ。そう書いてるんですね。私はエジプトから私の子を呼び出した。ヨセフとマリアの家族はエジプトに逃れていっただけではない、実はそこから呼び出された。私たちの信仰の原点はどこにあるのか、それは精神的なあれの虚無的な人間の欲望だけがうごめいているような、うごめいていたような自分、あるいはこの世の権力者の前に翻弄されていた自分、怯えていた生活、この世の将来のこと、先のことを思うと不安になる、そのような恐れに閉じ込められている状態、そのような罪の奴隷、そういう状態から私たちは救い出された。そういうエジプトから救い出された。それが信仰者です。それが私たちの信仰の原点です。ですから私たちの教会ではそれらを忘れないために実会を呼んでいますね。その冒頭に何と書いてありますか、何と言いますか。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。そう書いてます。この原点を忘れるなということなんです。ところがイスラエルの民はどうだった。エジプトから導き出されてカナンの地に入っていった時に彼らは豊かになった、神の憐れみによって。ところがどうだった。彼らは子牛を礼拝するようになってしまった。そういう堕落の歴史がイスラエルの歴史だったんだ。イエス様がエジプトに行ったのはその堕落の歴史をもう一度贖い出して踏み直してイスラエルに本当の信仰を目覚めさせるために、エジプトに行ってそしてイスラエルに帰ってきたんだと解釈してるわけですね。その罪の歴史をあがなっていく、踏み直していく、そこに本当のイエス・キリストの到来の意義があった。私たちの人生の一歩一歩、イエス・キリストは踏み固めていってくださる。いろんなだらけたこと、いろんな失敗、私どもこの一年の間いろんな歩みをしてきた。完璧な人は誰もいない。しかし私たちはここに来てこの一年の最後にあたってもう一度主イエスがその私たちの人生の一歩一歩をあがなってくださる。そして私たちの人生を本当に救い上げてくださる。まさにそういうイエス・キリストがエジプトに行ってくださったんだということであります。ヘロデ大王の凶暴な政策のために付近一帯の2歳以下の男の子が全て殺された。この悲劇はどのように解釈されねばならないのか。マタイ福音書は次にエレミア書からのこの言葉を引用しています。こうして預言者エレミアを通して言われたことが実現した、実現するためであった、成就するためであったというのです。これはヨセフの母ラケルがこの民に捕囚の悲劇が望んだことを墓の中で嘆き悲しんだことを引用して、ヘロデの英治虐殺の悲劇を悲しんでいるのであります。どうしてこの子供たちが殺さねばならなかったのか。そしてそのもっと前に先立ってこういうことがあった。ラケルが嘆き、墓の中で嘆き悲しんでいるということを引用して、 まあ、このことは私にはなかなか分かりにくいですけども、イスラエルの人たちにとっては分かった、ああ、あのことかということであります。そしてここで今ヘロデが英人の2歳以下の男の子たちを全て殺したというこの悲劇、これをどういうふうに受け止めたらいいんだろうか、解釈したらいいんだろうかということであります。ここにはエレミアを通して言われたことが実現するためだった。人間の歴史に繰り返されるエゴイズム、人間の神に対する反逆の歴史、その代表がヘロデです。ヘロデ一人個人だけではありません、一人だけではありません。人間の歴史の中にこういうことが繰り返し行われてきたんだということです。これが人間の姿なんだ。自分の権力のために、叔父のために新しい王を殺してしまうという、そういうことが起こってきたのが人間の歴史なんだということです。そして子供を失った母親たちはその涙が止まることがないっていうんだ。主イエスキリストは長じてあの三条の説教を語りました。その中に、悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろうと語りました。この悲しみは死を悼む悲しみであります。なぜキリストがこの言葉を語り得たのか、それは死の勝利者であったがゆえに語り得た言葉なのです。他の人には語ることのできない言葉でありました。またヨハネ黙示録には次のような言葉があることを私たちは知っています。ヨハネ黙示録21章にこういう言葉があります。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、そういう時が来る。そうヨハネ黙示録は書いています。しかしここに、神が人と共に住み、神自ら人と共にいまして、人の目から、涙を全く拭い取ってくださる。神が人となりたもうた、神の幕屋が人と共にあった、このことが実現したのがクリスマスであります。神が人となってくださった、イエス・キリストという人間となってくださった、肉を取ってくださった。それによって何が起こってきたか、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。死も悲しみも叫びも痛みもなく、そういうことが起こった。イエス・キリストは人間の罪をあがなう十字架の王、死を打ち滅ぼす復活者、死の征服者、死の勝利者となるためにこの世に来られたのです。それが誠のイスラエルの王、全世界の王、主の主、王の王となったのです。この主イエスキリストが私たちの罪の世界に使わされたのです。この主を信じ、この主に従っていく者たちを神は守ってくださるのです。このイエス・キリストを信じるときに私たちは涙を拭われます。この方が私たちの 涙を拭ってくださる方として、死の征服者として、死の勝利者として、死を滅ぼすよみがえりの主として来たからです。このことを信じる者たちは、私たちは涙を拭ってこの主と共にこの世の人生の旅路を神の国に向かって歩み続けることが許されているのであります。私たちはこの地上で死ぬ日まで、終わりの日まで、行くたびも涙を流さなければならないと思います。しかし慰めの主は来たのです。涙を拭い取ってくださる主が共にいてくださるのであります。この恵みがクリスマスの恵みであります。私たちはこの主の恵みを本当に心から信じて、この世はまだまだ罪の世界でありますね。人間のエゴイズムのためにさまざまな悲惨な出来事が起こっている、そういう世界に私たちは生きているのです。しかし聖書は、終わりの日にもはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、そういう世界が私たちの神の国に備えられていることを信じながら、この地上での旅路を、この地上での使命を私どもは果たすようにと召され言われているのであります。ヨセフもまたそのようにして、このナザレに帰った後、ヨセフの働きは何一つ記されていない。多分時を経ずしてこの地上から召されていったのではないかと推測されております。ヨセフの使命、ヨセフの人生、しかし本当にヨセフもまた神の大きな使命に献身をして、自らを捧げて、この救い主を守っていくという、そういう親としての責任を果たしていった、その技を果たしていったと思うのであります。これから歌う私たち賛美歌284番、そこにこういう言葉が書いてあります。歌詞があります。ただ我のみ名が神ぞ、あなたの神、恐れず行け、ためらわで力強き我が神な、私の腕、神の腕を、力強い神様の腕、その腕が何時に添いて離れじな、この神の腕があなたについているんだ、恐れるな。そう284番は歌っています。共にこの歌を、賛美歌を歌っていきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたはこの2018年の日本橋教会の歩み、またそこに連なる私たち一人一人の歩みを、小さな歩みを守り支えてくださいました。本当に賭けの多い、つまずきの多い私たちではありますが、なお私たちはあなたの言葉を信じて、あなたの御旨に従いたいと願っています。今礼拝に召された私たち一人一人、新しい年もあなたの忠実な神の民として、あなたを礼拝する民として、どうかあなたの御言葉と御霊を信じて歩み続けることができますように、先ほどの聖書のように、私たちの未来には希望がある、その言葉を心から信じて、神の言葉として信じて、新しい年も歩み続けることができますように、弱い私たちをどうかあなたが憐み助けてください。なお病にある者たちを憐れんでくださいますように、愛する者を失った家族をどうか御手のうちに守ってくださいますように。 この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。